熱血プロトーク。
当番組では様々なゲストのプロならではのこだわりをいろいろ聞いていきたいと思います。
今のトラックかっこいい。
スザクのマークがスタイリッシュなトラック、それがハンナです。人々の暮らしになくてはならない物流という業務を安心安全高品質でお届けします。ハンナは平和の種をまく熱血プロ集団、株式会社ハンナで検索。
はい、本日は、奈良クラブ代表取締役の、浜田さんに来て、いただいております。浜田さんはですね、1975年、奈良市生まれで、まあ、奈良生まれ奈良育ちということで、まあ、自身も高校時代まで、まあ、サッカーに打ち込んでおられたということです。でですね、関西外国語大学卒業してから、食品メーカー商社、在ベネズエラ日本大使館勤務。わ、すごいですね。なんちゅう経歴だ。で、3回のまあ転職を経て、欧州サッカークラブのマーチャンダイジングライセンスビジネスに関わるということで、まあ、あの FC バルセロナの日本公式代理店として独立して、2011年には、久保建英選手の FC バルセロナ入団に関わると。はい、まあ、ちょっとすごい経歴の方なんですけど、まあ、あの皆さんも知っておられると思うんですけど、奈良で、初めて、プロ、サッカーチームが、できたというところで、まあ、J3 ですねに、まあ、昇格されて ご活躍されているという、方です。で、まあ、いろいろね聞きたいこと山盛りあるんで、これからしっかりと、お聞きしていきたいなと思っております。はい、それでは、奈良クラブ、社長の浜田様に、お話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
ですね、まず先ほどご紹介させてもらったんですけども、2019年に、奈良クラブどん底状態というところで、新聞記事にも載っておりましたが、その時に代表になぜ就任なされたのかっていう、ちょっとその辺の秘話を聞いてみたいんですけど、
2004年に会社を作っていて、東京でですけど、で将来はサッカークラブの経営をしようっていうのを、もうそもそもこう自分の人生の目標というか、まあ、将来やっていく中の項目の一つに入ってたというか、
ほう、
そういう状態だったので、その時に声がかかったんで、はい、まあ、だったらやろうかなっていう。 J リーグというか、まあ、サッカークラブの代表になるっていうのは、
はい、
椅子があるので、
はい、
まあ、椅子取りゲームみたいなもんなんで、なりたいって言って簡単になれるもんではないんですよね、
はい。
まあ、一つ自分で作るか、
うん、
もしくは、まあ、どっかから呼ばれてやるっていう話なんですけど、
はい、
それが自分でやろうにも東京に住んでるし、
うんうんうん、
まあ、難しいなって。ただ将来的にはサッカークラブの代表をというので、うん、で、まあ、やれるんだったら奈良でやりたいなっていうのはあったんで、
はい、
まあ、地元なんで、
はいはいはいはい、
っていう思いが、まあ、あった中で声かかったんで、うんうん、まあ、だったら、まあ、やろうかなという。
ほう。
で、あとはまあ、うまくいってるものって引き受けてやるのって難しいんですよ。
あ、うまくいってる方が、
うまくいってる方が難しいです。結局うまくいってると、うん、
はい、
そのうまくいってるものをなんで変えるんだっていう話になってくるんで。
ああ、なるほど。
例えば100うまくいってるものを105とかにするのって難しいんですよ。
確かに確かにそうです
よね。 5% 上げるの難しいけど、
はい、
でもそれを例えば自分のやり方で変えて、
うんうん、
さらに上に持っていくってすごいリスクが高くて落ちる可能性も結構あるんで。
なるほど。
だからそのリスクと、うん、もう本当にもうどうしようもない状態、
はい、
もうなんかね、うん、ペンペン草も生えないみたいなそんなところで、じゃあ今からここに家を作ってくださいって言われたら、
はい、
今までは家がなかったわけだから、
うんうんうん、
家ができるだけで感謝はされるわけで。
なるほど。
だからそういう意味で言うと、何もないところのもう本当にどん底の方が一番自分の色を出しやすいというか。
なるほど。
そういうのもあって、
はい、
やるんだったらそういう状況の方がやりやすいっていう。
うーん、
だから結構その家中の栗拾ってとかって、まあ、言われるんですけど、
はい、
どこのポイントで自分が、ね、動き始めるかって考えると、
うんうん、
一番下の状態の方がやりやすいですね。
いや、ちょうどね、その2017年頃に、 まあ、当社もその奈良クラブさんの、まあ、サポーターとして、まあ、企業で、まあ、サポートしてたんです。でその時、まあ、ラッピングトラックを作ったりとかしてたんですけど、まあちょっと言い方悪いですけど、なかなかちょっと勝てずっていうところで、で、まあ、2019年の話があってっていうところで大体の背景は知ってるんですけど、まあ、正直その確かに、まあ、何もない状態から、まあ、その家を建てるっていうのは分かるんですけど、まあ、結構な多分レベル感やったと思うんです、その当時って。
当時の奈良クラブの状況っていうと、うん、そう、周りにいる人たちはほぼほぼみんな奈良クラブに猜疑心な目があって、
うん、
みんな批判的で、
はい、
それはまあ、サポーターだけじゃなくてメディアも含めて、
うんうんうん、
関わる人がみんな奈良クラブに対して文句を言ってる状態、
うん、はい、
サッカー協会もそうだし地域のサッカークラブチームから、
うん
う
ん、
こう奈良クラブいいよねっていう人は一人もいなかったですね。
なるほど。そんな状態で引き受けるってよっぽどなんて言うでしょう、鉄の心臓を持ってないとできないような気がするんですけど、
いや僕は逆にある意味その、うん、そういう状態にしたのが自分ではないから、
ああなるほど、
はい、僕がしたわけじゃないので、たまたまそうなって、
はい、
長い年月をかけてそうなってしまってたんで、
うんうんうん、
まあ、外から、まあ、僕もうちもスポンサーしてたんで、
はい、
見てて、あ、これはあかんでしょっていうような状態が、
うん、
しばらくあったんで、
はい、
いや僕も降りよっかなって思ってたぐらいだった
んで、あ、なるほど、
まあ、そういう状態の中なんで、うんうんうん、こうした方がいいよっていうことは結構言ってたんですよね、
はい、
このスポンサーの立ち位置として、
うんうんうんうん、
奈良クラブ、まあ、当時の代表の中川さんとか、
はいはい、
矢部さんとか、
うん
まあ、彼らにはいやこうした方がいいよって話は僕は実はしてました、うん、で例えば育成部門は僕見よっかって話とかは実は、
うん、
言ってたことはありますけど、まあなんていうか、
うん、
それに対してじゃあやってよっていう感じではなかったんで、
ああなるほど、
はい、
まあその、まあ、正直このどん底状態から、まあ、今、J3 に、
はい、
昇格されて、でまあこの初年度始まってるわけなんですけど、
2年目ですね。
あ、2年目ですか、
はい、
あ、そうそう2年目や、このどん底の J の昇格、その背景なんですけど、どんな改革をされたんですか。
いやもうシンプルに、
うん、
対話すること、
対話
要はその例えば、
うん、
あるものに対して批判的だったりとか、
はい、
よく思ってなかったりする人たちって、
うん、
その実際には話は断片的にしか聞いてないんですよね。
ほうほうほうほう。
じゃあ全部奈良クラブの試合見に行って、
うん、
奈良クラブのやってることを理解した上でそれで批判的だっていう人も、
うん、
一部いるとは思うんですけど、
はい、
よくあるのは奈良クラブ良くないよっていうこういうことがありましたっていうその、断片的な情報をもとに奈良クラブを全部のレッテル貼ってるというか、
はい、
っていうことがまあまあ起こるんですよね。
あ、
だからそういうレッテル貼ってる人に対して、
うんうんうん、
いやそうではなくてこっちとしてはこういう事情があって、
うん、
こうこうこうでこういう事情があってこうなってきてるんだけれども、
うん、
これからこうしますっていう話を、
はい、
まあずっとしていくというか、
うんうんうん、
サポーターだけじゃなくてスポンサー、うん、メディア、あらゆるこうステークホルダーの人たちに、
うん、
まあ、言うと、まあ、奈良県の人たち全員と、
はいはい、
まあ、対話をしていくという時間をとにかく取るっていうのをずっとやってましたね。2020、21含めてずっとやってたっていうのが、まあ、やり方ですかね。
ステークホルダーへの理解っていうのは、まあ、そういう対話っていうことで、まあ、可能になったと。でまあ、選手たちがいわゆるその J リーグにまあその昇格するまで の、 その多分スキルアップに対する多分改革もあったと思うんですけど、その辺ってどうなんですか。
これはもともと僕がサッカークラブを経営するようになったら、
はい、
こういうサッカークラブ作りをしようとい う、 もう理想というか、
うんうん、
やり方っていうのはもう持ってたんですよね。
はあ。
で持ってたけど、
はい、
理解されにくいものだったんで、
はい、
その、まあ、欧州の最先端のメソッドだったりとか、
あ、
まあ、あと手法とかは僕はこれまでやってきてうまくいってる手法だったんですけど、
はい、
サッカークラブにはめてきたわけじゃないし、自信もあったけど、
うん、
タイミング的には初年度はやらないっていうスタンスを持ってたんですね、
はい、
初年度はまず、うん、人と対話をして、
ほうほうほう
ほう、で理解された中で、
うん、
始めるという。でそれが まあ、投資するものとしては育成部門に一番投資をしようというのがもう最初からの考え方だったんで、
はあ、
育成部門ソフトとハードがまああって、
はい、
でハードはまあ今ならディアできましたけど、ハードとソフトに、均等にどっちにも、投資をする、
はい、
でトップチームにも投資をすると、うん、全部に投資になるんで結構苦しいんですよ。そのトップチームに投資をするのは、うん、1年目はもうやめ
、はい、
もう2年目も
やめ
そう、トップチームには投資というものはしないというスタンスをして、
はい、
だから、まあその代わり現有戦力の中で、
はい、
戦い方を変えるっていう方法を取って、
は
あまあ、強くするっていうことを、はあまあ、つまり監督を変えることによって、はい、シェフを変えることによって、
は
あ、強くするっていう方法を取り、
はい、
そこのシェフがやっている内容と同じ方式を育成部門でも取るという、
うん、
それによって、まあ、育成部門からトップまで一気通貫した、
はい、
アイデンティティを持って戦うっていう方針を、まあ、やろうと、
うん
でまあ、まあそういったのはもう10年以上前から一緒に働いてる人たちだったんで、
はい、
もうやり方も分かってるしこうなっていくっていうのは分かってたんで、
なるほど、
だから今ユースとかもね全国大会出るようになったりとか、
はい
まあ、しましたけど、
うんうん
まあ、思ったよりは早いんですけど、
うん
まあ、でもこうなるように僕は作ってきたんで、
なるほど、想定内だと、
そうそうそう、そういうふうにはなりますという
はあ、はい、すごいな。いやだからそもそもそのシェフを変えるっておっしゃってましたけど、まあ、もちろん選手のもともとのその資質というか素質というかそういう裏付けがないとそのシェフが変わってもまあ言ったら食材が腐ってれば料理はもちろんまずく出てきますし、そういう意味ではその揃ってたわけですか最初。
選手がですか、
はい、
いや選手はやっぱり前の監督が連れてきてる選手も多かったんで、
あなるほど、そう
ただ、まあ、監督の要望に対して、
うんうん
まあ、当時いた選手も、はい、今残ってる選手でいうと例えば津波とか、
はい、
寺島春日とか、
はい
まあ、そういう選手はなんだかんだ今の監督のやり方に、
うんうん、
彼ら自身が頑張って適応していっているので、
あ
それはもちろん小さい頃からその方式でやってる子に比べればまだ難しい部分もあるけど、
はい、
でもそれに対するこうついてきてる度合いというのは、
はい、
まあ僕が想像してたよりはすごくみんな頑張ってくれてるなというのは。
これちょっとご就任された、あ20年の2月、
2月です。
そっからそのままずっと奈良クラブに残留されてる選手さんってどれぐらいいてはるんですか。
ね、誰がいるかな、春日でしょ、春日、津波、あでもね1年、フリアン監督が来てからっていう選手も結構多くて、だから2021年に入ってる選手結構いるんですよ、
はい、あ
小谷とか桑島とか、
はいはいはいはい、
あずっといるのは山本壮太郎、いや壮太郎ごめん忘れてるって思われ
る怒られますね、
怒られる壮太郎僕そう、いるんですよ、
はいはいはい、
何人か、
うんうんうん、
生え抜きがいて、そうですね、で2000クリアン監督の1年目に結構入ってきた選手がやっぱいて、
うん、
で毎年毎年ちょっとずつちょっとずつ入れ替わる中でやってきてるって感じですね、
はい、なるほど、分かりました。まあ要は奈良クラブが、まあ、いかに改革で、変化していったか、ちょっとまあ聞けた気がします。で次回の、放送も、浜田社長に引き続き出てもらおうと思ってますので、お楽しみにお願いします。
します。
リクエスト、メッセージは FM マホロバホームページのリクエストフォームから、またはファックス0744473622、0744473622までよろしくお願いします。
6時をお知らせしま